もう一度お互い歓迎したいと思います。お隣の方にニコッと安心して、隣の方がどういう方かですね毎月実は第一木曜の夜に、豊中で私は集会をしています。これは長教派の集会で、この教会の集会じゃないんですね。クリスチャンパワーミニストリーズという長教派の集会で、まあ、今はもうだんだん人が増えてきまして、毎回30名以上の方が来られるもんですから、もう部屋がちょうどいっぱいなんですけど、先週ですね、その集会に後で教えていただいたんですけども、東京からもお見えくださっていたみたいで、まあ、来月もまた東京から来ますっていうふうにおっしゃってくださったらしいんですね。でとても私励まされまして、あ、やはり御言葉というのはすごいなと。私はもう何か理屈っぽい話するタイプだしそんなにですね、楽しい話してるわけじゃないんですけど、でも御言葉には力がある、まあ、そのことを改めて思いました。そして帰ろうと思ったら車のライトがつかないんですよ。もう10時前でしたから、よかったなと思って、でちょうど、まあ、何人かの人がいてくださったんで、いや先生、スタンドに行きましょうかということで、なんていうか、指示器のランプ、ああいうのつくんですけどね、そのランプつかないで見ましたらね、そのいわゆるランプをこうアップするとこう行けるんですよ。だからこれは Q じゃないんじゃないかなと思って、両方ともつきませんのでね。でスタンドに行きましたら、まあ、若い人がですね、いろいろ調べてくれまして、いやこれはもうちょっとスタンドでは手に負えないですねって言って、だからライトをこう、まあ、高速で変えるから、まあ、アップしても大丈夫でしょうということ で、それで変えてくださいって帰ってきたんですよ。でトヨタに電話しまして、昨日かかりつけの方が来てくださって、朝早く車1日ね、チェックしてもらって、昨日の夜持ってきてくださったんですね。でスタンドでは多分エンジンの下の方にある何かこう基板の部分に何か問題があるんじゃないですかねということで、そういうことを話しておったもんですから、で、まあ、私がいつも知り合いになっているそのトヨタの方が帰ってきました。ニコニコしながら、先生ね、調べたんですよ、どこも悪くなかったんですって言って、でその担当の整備士の方がね、いろいろ調べてどこも悪くないって、最後に電球見たら切れてましたえと思ってですね、その私も両方ともつかなかったもんだから、電球以外かなと思ってたんですけど、スタンドの方もですね、よく考えたら電球はチェックしなかったんですね。でヒューズとかいろいろ見てですね、これはもう手に負えんでしょうって言うから、それをそのまま伝えたら、トヨタのその整備士の方も電球見てなくて、全部調べたんですって、どっこも悪くない。最後にまあ一度念のためにと思って電球見たら、あ、切れてるですね、もう一歩も切れてるっていうことで、結局電球を2つ変えただけなんです、車の。でも私一日車使えなかったんで結構不便だったんですけども、それで、なんか車汚れてましたから、ちょっと特別にきれいに洗車しておきました言って、これ無料で結構です言って、得したんか損したかよく分かりませんけどもまあその時に思ったのはね、いや私たちがこう、まあ、クリスチャンとして経験する問題っていろいろあるんですけど、最終的にはもう単純なことかなと思うんですね。まああれやこれやとか考えるんですけど、最後はイエス様を信じたらいいやともうね、イエス様を信頼したらそれでいいんだって、まあ、ここに来ると思います。まあ、私は車でそれを教えられましたね。でもう一度もうイエス様を見上げて信じて、これは出発点だし、それから、継続点だし、継続だし、最終もそうですからね、もうそこに目を置いてですね、歩みたいなというふうに思ってます。皆さん今日は信仰の電気ついてますかパッとこの辺ですねちょっと大人の方を頭見ても失礼だけど、このなんかこの光がついてるかどうかまあ、輝いてる人は顔が輝いてますよ、顔が。はいはい。ね、クリスチャンの信仰は顔で輝くんです。頭で輝くんです。顔で輝くんですけど。で、それで、今日は前回、先々週、まあ、従順が完全になる時というメッセージ、途中で終わってしまったんですけど、やっぱり後半お願いしますって何人かの方言ってくださったんで、普通、はっきり言って3人ぐらいの方ですけども、一応ですね、私も心残りなんで、ちょっとそのところから聖書を開きたいなと思っています。第2コリントの10章の1節から8節です。 コリント人への手紙の10章の1節から8節、ちょっと最近困ってましてね、目の調子悪かったもんで薬飲んで、今もそうなんですけど、薬飲んでまた視力が変わってきたのか、こう見ることしょうがなくてね、ちょっと悪かったんで、悪いのに合わせたら少し良くなったみたいでまた分からなくなったんですよね。ちょっと聖書読みにくいんですけど、皆さんご協力をお願いしたいと思います。10章の1節から8節のところです。一緒に読んでください。さて私パウロはキリストの乳話と寛容を持ってあなた方にお勧めします。私はあなた方の間にいて面と向かっているときはおとなしく、離れているあなた方に対しては強気なものです。しかし私はあなた方のところに行くときには、私たちを肉に従って歩んでいるかのように考える人々に対して勇敢に振る舞おうと思っている、その確信によって強気に振る舞うことがなくて済むように願っています。私たちは肉にあって歩んではいても、肉に従って戦ってはいません。私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神の御前で要塞をも破るほどの力のあるものです。私たちはさまざまな試練と神の知識に逆らって立つ、あらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計りごとを取り込みしてキリストに服従させ、またあなた方の従順が完全になるとき、あらゆる不従順を罰する用意ができているのです。あなた方は上辺のことだけを見ています。もし自分はキリストに属するものだと確信している人々がいるなら、その人は自分がキリストに属しているように、私たちもまたキリストに属しているということをもう一度自分でよく考えなさい。あなた方を倒すためにではなく、立てるために主が私たちに授けられた権威については、たとえ私が多少誇りすぎることがあっても恥とはならないでしょう。そこで結構です。使徒パウロは特にロマ人の手紙を見ますと、1章の5節あるいは16章の25節の中にですね、異邦人を信仰の従順に至らせるためというふうに書かれています。それはどういうことかというと、私たちがイエス様を信じて救われて天の国籍を持つ、ね、罪許されて永遠の命を持つ、もうこれは一番素晴らしいことなんですけども、でも神様にはもう一つの目的があるんですね。で、それは救われて天国に行くという最終的な目的の前に、この地上においてですね、私たちのような罪深いものを通して神様の栄光を表すという目的があるわけです。ということは、今私たちがどういう環境や、どういう状況の中にいたとしても、あるいは性格的にどうかとか、どうも自分はもう怒りっぽいとかね、すぐもう自己憐憫に落ちるんだとか、いろんなことあるかもわかんないですけど、それらがですね、すべて神様の栄光を表すために用いられるような材料であるということを信じるということです。アーメンでしょうか。人間は罪の結果ですね、最も惨めなことは、すべてのことをネガティブに否定的に考える傾向を持つようになったということです。これは罪の結果の、罪の最終的には死がありますけど、その生きている時にも一番罪の影響を受けている問題点だと思います。だから物事を見ると、よく見るよりも悪く見てしまう。例えば皆さんこんな経験ないですかね。何か新しいビルかなんかできてですね、たまたまこう見に行ったとします。なんとなく、どこか欠点がないかな、みたいなですね。どこか不便なところがないのかな、みたいなね。そういう意識、どっかにあってですね、チェックしてしまう。ね、素晴らしいとは思うんだけど、でもここもちょっと悪いところがあるね、少しこう悪いところとか不便なところがあるとちょっと安心したりしてですね、やっぱり完全じゃないわなということでね、そういうあるいはいろんなニュースを聞いても、情報を聞いても、それを確実に、なんというかはっきり理解、調べる前にですね、自分が想像して悪く考えてしまう。で、思った内容よりも、より悪く考えてしまう。こういう傾向を持っています。でも神様は、あなたが救われて、この地上の人生において、毎日の生活をより積極的に、より肯定的に、もっと分かりやすいのは、より 楽しく幸せにですね、自分の人生というものを考えていくことができるようにと願ってるわけですよ。だからイエス様は、私が来たのはあなた方に命を得させるだけではないんだと、かつ豊かに得させるためだと書かれています。まあ、私は一人っ子でですね、まあ、父親も結構厳格でしたから、あまりこう笑うなってよく言われて、子供の頃からですね、笑うなと言われたら、なんか職員の時はベタベタ喋ると黙れとかですね男はヘラヘラするなみたいなですねそういうこう雰囲気のような育ったもんだから、なんとなくこうニコニコするのが苦手なんですよね。いまだに大引いてるんですよ。もう60何歳もなってるんですよね。もう申し訳ないなと思うんだけど、でもやっぱり心の深いところでは自分に優しく生きたいと思ってるんです、ね、例えばしかみ面をするっていうのはね、結構力がいるもんなんです、あれはまあ人間はね、本来こうニコニコ生きる方が楽なんです、絶対に。例えば皆さんがね、楽しく生きるのと苦しみ、わざと何か重いものを持って生きる苦労っていうか、そういうものを生きるのどっちが楽ですかって言うと、それは当然楽しい方が楽でしょうって言うでしょ。同じようにですね、愛するよりも憎んだり、許さない方が大変なんですよ。エネルギーがいるんですよ、ね、だから神様は実は私たちを幸せにしたい。イエス様はあなたがどんな仕事をしても楽しく仕事ができるように、勉強をしても楽しく勉強ができるようにね、奉仕をしても楽しくできるように、皆さんが台所でご家族のために食事を作りなさるときにですね、そこにね、愛情がこもってるわけでしょ。で、あるいはお茶をいっぱいこう出すときにもですね、そこに喜びがあるとですね、何か違うものなんですね、雰囲気っていうのが。で、そういうその私たちが幸せになり、神様の恵みや栄光というものをですね、表していく、そのプロセスの中に神様は一つの原則を置かれたんです。その原則に従えばそうなるんだってんです。それ何かっていうと、聖書の御言葉に従順に従うっていうことなんです。なかなかね、これ口で言うの簡単なんですけどね、難しいですよ。でもこの原則に従えば、絶対従順に従えばですね、優しくなるんです。それは御言葉の中のこの従順の本質は十字架だからです。十字架には許しがあります。回復があります。そして神様の愛がこう流れてくるわけですよ。ですからパウロは、私たちが救われるだけじゃなくって、御言葉に対して、イエス様に対して従順に生きるようにということをこうローマ書の中で書いてあるんですね。で、このコリント人の手紙、これも、まあ、使徒パウロによって記されたんですが、ここに、6節の中に、この従順が完全になるという言い方があるんです。これどういうことなんだろうか、ということを、まあ、私は、先々週お話ししたんですけども、まずこの、従順の完成というのは、イエス様以外にはなかったことは事実です。そしてですね、イエス様ご自身も、従順というところを通られた。まあこれはヘブル人の手紙の5章の7節から9節の中に書かれているんですが、大きな涙とね、叫びを持ってこの従順を学ばれた、そして完成されたと書いてあるんです。そこにこの地上において神様の御心の従順を学び完成されたのはイエス様だけです。しかしここに大事なことがあるんです。イエス様もこの従順を学ばれたのは地上の生涯においてだったということなんです。例えばもしね、私たちが、いや神様ね、私ね、従順、不従順なんですけど、天国に行ったら従順になりますからって。こんな祈りは聞かれません。だって天国行ったらみんな従順ですから。従順というのは、不従順があるから従順があるんですよ。ね、これは地上の人生においてのみ経験できることであって、またこの領域において私たちが獲得していかなきゃいけない。で、イエス様の、まあ、この地上の歩みの中で、一番その従順の、なんていうか、戦いのですね、頂点。これは、ゲッセマネです。ね。ゲッセマネ、だからイエス様は、父よ、あなたの御心ならば、この杯を私から取り除いてくださいとさえおっしゃったんですよ。でも、あなたの御心ならば、私はそれを受け取りますからとイエス様もおっしゃってます。これが、最高のイエス様の戦い。つまり、ここには、従順というのは、神様の御心に従う献身であるということがわかります。単なる献身じゃありません。神様の御心に従う献身です。 で、これはどういうふうに私たちの中に与えられてくるんでしょう。一つはですね、主に従っていきますと、ある時あなたの中に願いがやってきます。メッセージを聞いたり、あるいは自分が聖書を読んでいたり、あるいはこう何か考えている時にですね、ふっと願いが来ると思います。まあ、私たちはこの仮街道、これ仮街道なんですけど、ここに移って20年経ってしまいました。初め10年の予定だったんですけどね。でも、ここに移ろうという願いが与えられたのは23年前です。1988年です。そして、それは私今でも覚えてます。京都に向かってました。車の中で運転してたんです。普通に運転してました。突然主が私の中にですね、将来のことについて考えるような気持ちを与えてくれました。そして、その時にビジョンが見えました。まず仮街道を作りなさい。そして本街道を作りなさい。そしてビジョン街道を作りなさい。3段階ですね。23年前に。で、それを記録しました。総会資料に載せました。今日午後紹介します。それは神様が願いをくださった。でも、その願いがいくら与えられたとしても、そのことを決断するまでには、このプロセスの中にいろんな葛藤があります。そんなこと言われても、まあ力がないしなとかね、私はそんな苦手なんですとか、そういう気分になれないんですとかね、いろいろありますね。ですから、戦いが始まるわけですよ。いろいろ。そして、その願いが与えられた、神様からの願いが、私はあなたの御心に従います。私の心は定まりました。私の心は定まりました。という決意までのプロセスですね。ここに実は霊の戦いっていうのがあるんです。そのプロセスをイエス様の皆を信頼して決断していったときに、あなたのそのことに対する従順が完成します。実はこの従順の完成というのは、物事が出来上がった時ではなくて、すでにあなたの心の中に主からの導きが与えられて、あなたがその御心に対して従う決意をした、献身をした時に完成するんです。そしてやがてそれが具体的に現れていくわけですね。何か物事として現れとなっていくわけです。で、通常小さなことから大きなことまでいろいろあると思うんですけども、どんな人のクリスチャン生活の中にもですね、最高のそういうテストを通るときっていうのがあるんですね。そのテストを通って、神様に対する従順を完成していくという経験をしていくわけです。今日は聖書の中から、時間があれば3人の方、2人なのか1人なのかわかりませんけど、3人の方の例を取り上げたいと思うんですけど、まず1人は、ものすごく有名な、アブラハムという人です。もうすぐピンとくると思いますね。アブラハムにとって、従順の完成の最高のテストはって創世記22章です。その通りなんです、ね。アブラハムが神様から与えられたイサークをもう一度神にお返ししたということです。つまりここには何があるかっていうとですね、一つは、そのアブラハムの霊というのは、神から与えられた贈り物、神から与えられた賜物、それをもう一度神に捧げたということなんです。で、22章を開いていただきますでしょうか。創世記。創世記の22章です。特にこの22章の一節の御言葉に、目を留めていただきたいんですが、これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に合わせられた。神は彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼は、はい、ここにおりますと答えたと書かれています。実は、この信仰の従順というものを、それが完成するという、この何というか試練やテストというものを神様は救われて間もない人には与えられません。何年間か、何十年か、クリスチャン生活を送る中で、神様がその準備ができた時にそれを与えられます。それはあなたにとってある意味では最高の試練です。かつてなかったような苦しみを経験します。そしてもう全てが終わるんじゃないかなと思うかもしれません。時にはもう死ぬんじゃないかなと思うかもわかりません。でも神様はあなたを必ず支えられます。必ず守られます。 もう皆さんの中にも私がもう言いませんが、私が見ていてもそこを通られたんだろうなという人たちがいらっしゃいます。わかります。そしてそういう戦いの中にいるときは周りの人は何もできないんです。というのはそこを通るのは本人ですからね。何か周りの状況を助けてあげたらいいという問題ではないんですね。その人は必ずそこを通らなきゃいけない。神様がその人を本物の主の器にしようとしているからです。アブラハムに対してはどうだったんでしょう。これらの出来事の後と書かれているんです。これがね、非常に興味があるんですね。まあ、これらの出来事っていうのは、まあ、21章のことを指しているんですが、21章の中には実は2つの非常に大きなことがありました。一つは、彼が肉の力によって産んだイシマエルを追放しなきゃいけなかったということです。アブラハムはそうしたくなかったんですね。父親として悩みました。21章の11節を見ると、このことは自分の子に関することなので、アブラハムは非常に悩んだと書かれています。非常に悩んだって。でも皆さん、肉の働きは、どんなに磨いても、訓練しても、栄養をつけても、香水を振っても肉なんです。肉の働きは霊の働きにならないです。それは分離されなきゃいけないんです。肉の働きって何なんでしょう。それは悪いという意味じゃないんです。人間の思いと計画と努力によってなされていることなんです。神の思いと願いではないんです。だから、良い悪いの問題ではなくて、それは霊的な働きから分離されなきゃいけないんです。アブラハムは非常に悩んだんですね。まあ、その点こう、サラはあっさりしてました。さらっとしてましたというか。これ関東で言っても全然笑ってくれません。なんかそんな感じですね、サラは。サラの方が追い出してちょうだいとか言ってですね。自分がね、ハガルから産んだらいいでしょって言ったのにね。女性で何とも責任なんで、そんなことないですよ。そんなこと怒られますわ。そうじゃないんですけど、まあ私はこう思うんですね。サラの方が霊的に成長したんだと思います。皆さん、信仰の意味でこの目が開かれるっていうのはある時はね、すごく冷たく感じるほどクールなんですよ。だってね、信仰には情的なものが入れないんです。ね、人間は情的なものをするでしょ？もっと優しくとかね。もうちょっと、配慮してくれたらいいのにとかですね。まあ、それはもちろん、必要なんでしょうけれども、でも、信仰から来る霊的な決断力や、こう、なんていうか、こう、歩みの中にはね、そういうものは入る余地がないんですよ。でそういうものは十字架につけようって言われるもんだからね。だから、サラは、私のこれは見解ですよ。サラは、この21章で、アブラハムの信仰を追い越したと思います。と、私は勝手に理解しています。ですから、サラはこれで終わりです。ここから出てきません。アブラハムは、まだまだ学ばなきゃいけなかったんですね。それが実は神様からくださった賜物を神にお返しするという非常に難しい経験を必要としていたんです。で、彼は、この経験でね、肉との分離ということ、肉の働きとの分離、どんなに、愛情を込めて、もう十数年間一緒にいたわけですから、ものすごい愛情があるわけですよ、石丸に対してね。やっぱり長男ですから。でも、やっぱりこれは、神の計画ではないということを知ってました、彼も。だから、彼はですね、送り出した。この14節の最後に、真ん中にね、そのことともに彼女、ハガルですけども、送り出したと書いてるんですね。追い出したと言ってますよね。送り出した。まあ、それでも分離したわけですよ。もう一つですね、その後半にやってくるのが、アビメレクという、その当時のその地域のリーダーですね。アビメレクとの和解です。まあ、いろいろこう、意地悪をされた経験がありまして、アブラハムとアビメレクはあまり仲良くなかったんですね。でも、ここで和解します。許すんです。ね、そして、まあ、ベール、シェバというのは7つの井戸という意味なんですけど、そこで契約を結びます。つまり、彼が神様からこの本当のまあ、テストというか試練を受ける前には、そこまで彼の信仰が成長していなければいけなかったんです。成長していたの、彼はここへ。ね。和解をしますね。これは自分が受けれにくかった地域の、まあ、慣習とか、生活様式とか、 ものの考え方とか、ね、私もクリスチャンになって最初、まあ、会社に行った時ね、勤めた時は最初ね、無意識のうちに分離してました、全てを、ね、習慣とか、私お酒飲まない、タバコ吸わない、まあ、それは別にいいんですけど、この世の人みたいな感じでですね、心の中でこう分離して一生懸命ね、これは間違った分離ですよ、霊的な分離じゃないんです、ね、なぜそういうやり方をしてたかというと恐れがあったからです。で、自分の信仰が影響を受けないかとか、誘惑を受けないかとかね、そういう恐れがあったので分離してたのであって、信仰から来るものじゃなかったんです。でも問題は外側にあるんじゃないんです、内側にあるんです、いつでも、ね、私の知り合いのとても有名な先生が昔この話くれました。もうね、なかなか祈ろうと思うと祈れないしね、もう疲れるからね、夜テレビを見てたんだそうです。で、ある時にこう思ったんですよ、テレビが悪い、テレビを押し入れたんだそうです。そしたら奥さんに怒られてね、子供たち見れなくなるんですよ。で、奥さん言ったんですよ、テレビが悪いんじゃないでしょ、あなたでしょ問題はって。そうですよ、そんな問題じゃないんですよ。その自分の内側にその世のものとこう駆け足を作ってしまうもの、ね、それが人間的に見ていいものもあると思いますよ。でも神様の御心と導きに従っていく時に妨げになるのであれば、やっぱり肉なんですよ。で、それを十字架につけるということでしょう。こういうことが必要なんですね。そのことをまあアブラムはこう経験をしていくわけなんですけど、そしてあんまり好きでなかったその異邦人の地域の人たちとも和解していきます。どうぞ皆さん、明日からね、職場に帰ったり学校に帰ったりするときに、あなたが自分の思いで分離しないでください、ね、そしてこんなまま世の中のものだとか言ってね、そんな考え方しないでください。それをみんなあなたが祈って清くして神様のために用いてあげようというぐらいの気持ちにならないといけないと思いますよ。あなたの周りにいる同僚や友達と和解して、あなたが親切にして、そして喜んで助けていってあげてください。そうすれば人々は変わってきます、ね、神様の御心はそこにあると思うんですね。そういうこの和解というものがなされた後で、神がアブラハムにおっしゃったんですよ、あなたの私がね、与えた贈り物を返せって。で、もう一つね、面白いことはです、面白いってことで読んでないんですけど、もう興味深いことはですね、この最高の試練というのは、実は神様の恵みの中からやってきたということです。どういう意味かというと、この一節を見ると、神様がアブラハムに語られたんでしょ。皆さんの中で、ああ、主が語ってほしいなと思われる方、どのくらいいますか。大体みんな、ね、まあそういう人手挙げなあかんのかなと思って、そんなことないんですけど、私もそう思いますよ。アブラもそう思ったでしょ。主がもっと語ってほしいって聞いた途端に、えらいこと聞いてもらったみたいな感じですね。神様が恵みの中で語られた、その中に試練があったということなんです。だから、時々は語ってもらわない方がいいのかもしれない。と、進めてるわけじゃありませんよ。と思うこともあります。で、こう、聞くということは責任がありますからね。聞かなきゃよかったなって思うことありますよ、それは。聞いてなければ、この間の私の新幹線の話じゃないですけど、覚えてますか？新幹線にカバン破損で新幹線止めてしまったっていうの。慌てて走っていったから、もう、なんていうか、ドアが閉まりますから、後ろに下がってくださいって聞いてなかったんだ、私。ね、聞いていたら行きませんよ、そんなもん。でも、パッと見たらまだ空いてるもんだから、走っていって、こう飛び込もうとった重いカバン持ってたんだ、カバンが先にスーッと行ってですね、カバンが入った瞬間にドアがパーッと閉まっちゃったんですよ。カバンが挟まれて動かなくなったんですよ。弱ったなと思いましたしね、もう申し訳ないってのと、もうかっこ悪いなとか、いろんなことがもう交錯してましたよ、心の中でね。でも神様の憐れみがあったんです。ない方は無知だったから、知らなかったから、ね、だから神様がその乗務員の方にを通して私にこう言ってくれたんだと私は信じてるんです。さっと開けますから、さっと入ってくださいって言ってくれたね、だからさっと入って、さっと入りました。もうお尻挟まれそうになって、こうドアが閉まったんです。でも もしそこに神様の憐れみがなかったら、きっとその方こうおっしゃったでしょう。さっと開きますから、さっとカバン抜いてくださいって。そうしたらドアが閉まっていってしまってます。どうでしょうかね。これ一つの違いでしょう、小さな。でも私は、まあそんなこと世の中の人話しても、まあ信じてくれないかもしれないけど、私は神様の憐れみがあったと信じてます。ね。転んでもただでは起きません。落としても損失はしません。ね。神様は良い方ですから、信じますか？そういうことを信じて生活すると毎日楽しいじゃないですか、別に。楽しいですよ。クリスチャンになって、その生活が窮屈で苦しくてしょうがないっていうのは、あなたがどこかで神様を誤解してます。問題は神様にあるんじゃなくて、あなたの理解の仕方に問題があるんですよ。神様は豊かな方ですよ。幸せにしたいと思ってるんですよ。だから時々無知打たれます。その間違った方向に行ったら危ないからね。子供が、とことことことこですね、車道の方に入っていったら、いくら優しいお母さんでも大声出すでしょう。危ないとか言って、やめなさいとか言うでしょう。やめなさい、危ないですよ。そんなこと言ってたりして、本当に言ってしまって、車にぶち当たってしまったら大変なことになりますよ。だから神様は、そういうその、まあ、愛の無知を用いられます。無知は痛いですから、打たれた本人にとってはですね、愛は感じないかもしれませんよ。後でわかりますよ。アブラムは、まあ、アブラハムですね。まあ、彼はここで、この最高の試練を経験するんですけど、その試練を経験したのがこの4節ですね。4節の御言葉の中にあります。3日目にアブラハムが目を上げると、その場所が遥か彼方に見えた。3日目。3日というのは、クリスチャンにとって死と葬りと復活を表します。クリスチャン経験の全てはこの3日を通っていきます。肉と、まあ、情愛の死ですね。そして、葬り。これが長いんです。葬りが一番長いんです。で、復活です。この葬りの経験の中で私たちは分離を学んでいきます。御心でなかったものが何であるかが見えてきます。それを一つ一つ神様に委ねていきます。自分の愚かさって何なんでしょう。あまりにも性急に自分の理解の範囲で善悪を決めてしまったり、良し悪しを決めてしまうことでしょう。まあ私はそんな経験しょっちゅうしてるからね、いつも思うんです。後で静まって考えたら、ああいうふうにすべきじゃなかったかなっていうこともたくさんあるんですね。で、そうすると、決断するのはどうしても遅くなってくるんですよ、少しずつ、以前よりは。ね。ね、まあそうすると早く決めてくださいとか言われてですね。まあそういうのもいろいろあるんですけど、でも、その中で人間の決断というのはどんなに良いと思っても、そこに自分の、まあ、無意識のこう偏見とか、自分の理解の範囲の、まあ、資料、それから感情的なものですね。そういうものがこう、入ってるんですね。入ってるんです。だから最初人がする決断はかなり間違うんですけど、それでもいいと私は思います。神様の前にするならば。そして大事なことは、一度あなたが神様の前にした決断を、そのまま意地でもってやらないことです。ね、それを神様の前にして、神様もしあなたがこれを違うとおっしゃるんだったら私は喜んで変えますという心を持つことです。そうすれば神様が修正してくださって、そして一番健全なところに戻ります。その時戻った時はね、ちょうど振り子がこう、ポッと止まったみたいに一番安定してるんです。ね、一番安定してます。まあ、長年かかって学んだことの一つは、一番目の決断はよく間違うなということです、ね。いつも間違ってるわけじゃないんですよ。でも間違うことは多いって。でももっと素晴らしいことは、二番目の決断は、そのことについて主から聞いて決断するので、何の後悔もないということです。心が定まった決断だから。皆さん、そういう生き方をしていきましょう、ね。人は失敗するものです。しかし、その失敗が、あなたにとって有益な、あなたにとって最高に良い結果をもたらす次の決断に導かれるならば、私たちは幸いです。ね、ある人たちがやるように、自分の決断は意地でも通すとかですね、あるいは、なんていうか、こういうふうになったんだからこうならなきゃとかね、こういうふうな世の中の考え方をいつまでも執着していると、私たちは幸せになれないと思います。 幸せにならないですよ。御言葉は私たちに対して柔軟に語ってくれます。実は聖書の御言葉というのはほとんどの場合ですね、両極端のことが載ってるんです。ほとんどの場合、また機会あればそういうお話します。御言葉はね、右だろうと思ったら、いや、何も載ってるんです。どんな場合でも。なぜかっていうと、神様が導かれる方法は、白黒や善悪じゃなくて、愛すること、生かすことなんですよ。命なんです。これが神様の御心だから。そこには幅があるんです。クリスチャン生活はロープの上を歩くんじゃないです。道の上を歩くんです。ロープの上を歩くんだと怖くてしょうがないですよ。こう足一本間違って落ちますからね。道の上安心して歩きます。時にはもうこんな人歩いてます。ブラブラブラブラですね。最近困りますね。なんか中学生よく道路の真ん中歩いてて車乗ってるとね、危ないなと思うんですけど、これなあ、ぷっぷって鳴らすのもかわいそうやなとか思ったりいろいろするんですけどね。まあそれぐらいですね、道っていうのは幅があるんですね。幅があります。あなたの生活を一番窮屈にしているのは聖書でも神様でもないあなた自身なんです。あなた自身の考え方です。あなた自身の信仰観です。あなた自身の霊的解釈です。でも、イエス様の十字架によって許しが入ってきて、神様の愛がそこに入ってくるとね、愛は、あれなんていうんですか、結び目をこう、柔らかくするでしょ。何かね、なんていうんですかね、ほだすじゃない、ほぐす。はいはい、ほぐす。はい。まあ、この頃、記憶力だけじゃなくて言葉もわかんなくなって、ほぐしてくれる。そういうことです。ね。愛はね、ほぐしてくれるんですよ。私の考え方に何かね、あったかさを与えてくれるんです。その愛は、上から来るんです。イエス様のところから。アブラハムは、イサクをね、もう殺さなきゃいけなかったでしょ。で、3日間ね、通っていって、で、このナイフを振り起こした、下ろすときのアブラハムの心境。私は今までね、ただアブラハムが、まあ自分のこう、決断に対して、もう深刻に真剣だったんだと思ってたんです。最近ちょっと違う面を感じてるんです。確かに彼は、もう神の前に決断したんだから、もう本当にイサクを殺そうとしたんです。でもその瞬間ですね、私は彼の心の中にね、なんというか、ものすごい神様からの感動と愛が満ちたんじゃないかと思っています。で、出なければ、愛する息子、そんなことできないよ、絶対に。ね、決断だけでそんなこと絶対できません。ですから、もう、深い悲しみと恐れはあると思います。でも同時にですね、何かこう、ものすごい感動ですね。もう、神が動かしておられるような感動ですね。多分それがあったような気がします。ですから、彼は、御使いがね、主の使いが、止めたでしょ？すぐ聞こえました。そういうものがないと聞こえないですよ。もう自分の決断の中にもう自分全部入ってしまうと、何も聞こえなくなるんですよ。見えなくなるんです。神様、やめろって言ったのに、アブラハムは、つい下ろしてしまいましたって。そういうことが起こるかもわかりませんね。私たちはそうしますから。でも、彼はそこで、神様に賜物をお返しするということを経験します。二人目の人はどういう人かというと、モーセです。申命記の34章、1節から5節を開いてください。申命記の、34章、終わりの方です。1節から5節まで一緒に読みましょう。34章、はい、モーセはモアブの草原からネボ山エリコに向かい合わせのピスガの頂に登った。主は彼に次の全地方を見せられた。ギルアデをダンまで、ナフタリの全土、エフライムとマナセの地、ユダの全土と西の海まで、ネゲブと低地、すなわち夏目足の町エリコの谷をツワルまで。そして主は彼に仰せられた。私がアブラハム、イサク、ヤコブにあなたの子孫に与えようと言って誓った地はこれである。私はこれをあなたの目に見せたが、あなたはそこへ渡っていくことはできない。こうして主の命令によって主のしもべモーセはモアブの地のそのところで死んだ。神様ね、見せたのに入るなって言ったんですね。かわいそうやな、モーセさんってね。 思いますね。でもモーセにとってはね、そうではなかったのだと思います。なぜかっていうと、この時ね、もうモーセの信仰はもうほぼ完成に近いところまで成長しています。ですからもうモーセにとっては見るイコール得るということですね。この信仰ですよ。だからモーセはもうなんでこんなひどいことを神様なさるんですかと思って手に帰ったんじゃなくって、見せていただいたら十分ですって、もう得たのと同じですって。素晴らしいですね。そうなりたいですね。皆さんが信仰によって見ることはもう得てるのと同じだってなりたいですね。イエス様に拍手したいと思います。ハレルヤ、感謝します。だから御言葉によって信じて見るということです。でも人間的に考えますと、神様はモーセの願いを捧げるようにされましたね。やっぱり彼は足でその地を踏みたいと思ってここまで来たわけですからね。でも主の御言葉に彼は従う信仰を持つことができていたわけです。神様がモーセに、この一節の中には全地方、これはもちろん目に見える範囲ですけど、を見せられたと書かれています。そして誓った地はこれである、ね、私はあなたに見せるよって。でもあなたは渡っていくことはできない。モーセにとって死ぬことも主の命令でした。主の命令によって死んだと書いてます、ね、年を経て死んだんじゃないです。主の命令で死んだ。つまり人生が全部もう 100% 神様の御手にあった。それに対してモーセは悔いなし、ね、もう私の人生悔いなしってまずって打ったんだと思いますよこれ素晴らしいじゃないですか、ね、このアブラハムのに対して神様はね、贈り物を返すようにということで従順は完成なさいました。モーセに対しては実際そこに入りたいという願いはもちろん人間ですからあるんですけど、それを取り除かれた。神様は私たちに信仰のこの従順の完成をテストなさるときに、ある人には同じことをなさいます。あなたが与えられた賜物、贈り物、あるいはあなたが持っている願い、ね、もう一つあります。パウロという人の例を見ます。ローマ人の手紙の15章の28節を見てください。ローマ人の手紙です。15章の28節彼は壮大なビジョンを与えられた人なんですけど、28節の中で一緒に読んでください。それで私はこのことを済ませ、彼らにこの実を確かに渡してから、あなた方のところを通ってイスパニアに行くことにします。パウロが、13の書簡を記しました。その中でですね、まだ行ったことがないところに先に書簡を送ったのが2つあります。1つはコロサイ人への手紙。彼はコロサイの教会に行ったことがなかったんですけど、エパフロデトによって開拓されて、その問題を聞いたときにパウロはその問題解決のためにコロサイ人の手紙というのを書きました。もう一つはこのローマ人の手紙なんです。この手紙を書いたときはまだパウロはローマに行ったことがなかったんです、ね、後に囚人としてローマに行くわけですけど、その行ったことのないローマに宛てる手紙の中でですね、彼はまだその次の先まで言ってるんですよ。私はあなた方のところに行きますよって、でもあなた方のところを通ってイスパニアに行くことにします。イスパニアってスペインです。私もスペイン行ったことないんですけど、私の友人がスペインに別荘を買ったって前聞いたことがあって、それでも行く気はなかったんですけど、最近ふとそんなのあるんやったらよしてもらおうかなと思ったりするんですけどね。行けるかどうか知りませんけど、スペインは闘牛とかね、有名ですよね。情熱の国ってね、でっかい国ですね、スペインはね。そのスペインにパウロはですね、行くんだって言ったんですよ。まだローマに行ってないのに、ローマを通って行くんだって。彼のこのビジョンというか願いは壮大だなと思いますね。あなたがどんなに大きなことを計画しても、どんなに大きなことを考えてもいいんです。 ね、私はねこんな人間だからあんまり大きなことを考えたらダメなのかななんて思わないでください。もっと夢を持ってください。だってあなたが現実に起こすこと、なすことは夢以内のことしかできないんですから。ね、夢より大きなことはできないんですよ。だから夢はでっかく描いたらいいんです。大きな計画を立てたらいいんです。大きなビジョンを持とうとしたらいいんです。その中のことをあなたができるんです。それがどれだけできるか。それは神様がくださる恵みに信頼すればいいわけですよ。でも実際、パウロはどうだったんでしょう。ローマには確かに行きました。でも、彼が願った方法によってではなかった。伝道の旅行じゃなくて、囚人として行ったんです。で、パウロは構わない、そんなもの。囚人であろうが何であろうがね。でも、イスパニアには結局行けなかったんですね。この御言葉に、聖書に書かれるぐらいはっきりイスパニアにも行きたいんだということが記されている、そこにも行けなかった。だから、あなたが願いを持っても、あるいは主があなたに語られたことがあったとしても、そのことがその通り起こるかどうか、それはわかりません。このパウロのこの例から見ると、神様はパウロから働きを捧げるようにとおっしゃったような気がします。ある人には賜物、ある人には願い、ある人には働き、それを捧げようって。そして、それを通してあなたの中に従順が完全になるんだ。従順が完全になるプロセスには少なくとも私たちの側の何らかの犠牲が必要であるということです。それは十字架を追っていく、十字架に従っていく犠牲です。しかしそこに神様の栄光が表されます。今週もし皆さんが主に従って何か痛みを負ったり、何か失ったり、あるいは他の人の荷を負わなきゃいけないことがあったとしても、どうぞこのことを覚えてください。あなたが主にあって失うことは、キリストにあって得ることです。あなたが主にあって受ける痛みや苦難は、キリストの十字架を経験することです。命が他の人に働くためには、死があなたのうちに働いていくんです。そして、主の栄光が表されます。イエス様に栄光を返したいと思います。ハレルヤ、今立ち上がりましょう。アーメン、感謝します。ハレルヤ、イエス様、感謝します。今しばらくご一緒に祈りましょう。どうぞご自由にお祈りください。意見で祈られても構いません。どうぞ自由にお祈りください。ハレルヤ、ハレルヤ、イエス様、感謝します。あなたは徹底した良い方です。おー主よ、その良い方を時々疑ってしまったり、信頼しきれないでいる、そういう自分の不信仰を許してください。恐れを持ってしまって、いろんな言い訳をしてしまう、そういう弱さを助けてください。あなたを信じます。この週もあなたはこの私たちを愛してくださっています。この国も愛してくださっています。あなたを知らない人たちも愛していらっしゃいます。主よ、どうぞあなたのご真実の愛と十字架の許しが、この一週間もたくさんの人に伝えられていきますように。おーイエス様、十字架を追っていることを逃げないように助けてください。ハレルヤ、感謝します。オーラがサンバララスシャララララスカラバララスクローリア、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、主よ感謝します。アーメン、ハレルヤ、オーハレルヤ、アーメン、ハレルヤ、アーメン、アーメン、ハレルヤ、オーアーメン、ハレルヤ。あなたの主への賛美と祈り、それは痛みと苦しみの中から出てくるものであるかも分かりません。あるいは感謝でいっぱいなんですって、そういうふうに出てくることかも分かりません。どちらであったとしても、主の前に香を焚く、香のように何か香りをですね、主の前に捧げていきましょう。賛美の生贄を主の前に捧げていきましょう。アーメン、ハレルヤ、アーメン、ハレルヤ、おーおー。今朝自分につまずいているこだわりを捨てましょう。あなたが意地を張っていると 御霊に導かれることができなくなります。あなたが自分にこだわっていると聖霊の祝福を見逃してしまうかも分かりません。私じゃないですね。私たちは恥を受けてもいいでしょう。主の栄光が表されますから。おーイエス様、感謝します。アーメンイエス様、感謝します。ハレルヤハレルヤ。おーイエス様、感謝します。オララララスカンバララスシリビリビアンバララララスグロリアインディリアンダーララスカラバガラララスシリビリビハンバララスオーリアンバララスカラララスインディリアンドロリアハレルヤーメンハレルヤー。